マタイによる福音書7章1節から6節まで、新約聖書の11ページです。マタイによる福音書7章1節、人を裁くな、あなた方も裁かれないようにするためである。あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の測る測りで測り与えられる。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。兄弟に向かって、あなたの目からおがくずを取らせてくださいとどうして言えようか。自分の目に丸太があるではないか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目からおがくずを取り除くことができる。神聖なものを犬に与えてはならず、また真珠を豚に投げてはならない。それを足で踏みにじり、向き直ってあなた方に噛みついてくるだろう。以上です。10月も第3主日となりました。台風も過ぎ去り、一気に肌寒い季節となってきたと思います。台風のですね、15号の傷が癒えない中で、また19号の大きな被害もありました。私たちの地域もですね、先週の日曜日みんな大丈夫だったと、朝安心してたんですけれども、2時3時ぐらいから警報が鳴りまして、利根川が増水して、もう家の前まで来た方もおられたり、ギリギリ助かった方もおられたかと思います。本当に、ですね、被害に遭われた方々に神様の助けがあるように覚えて、私たちは続けてお祈りしたいと思っております。本日も共に御言葉に聞きたいと思います。本日は、人を裁いてはならないと題して説教させていただきたいと思います。イエス・キリストの三条の説教を読み進めております。三条の説教は5章から7章までですので、いよいよ最後の7章に入りました。今日読みました人を裁いてはならないという、イエス様の言葉は本当に重要な教えであり、私たちが常に意識していないと忘れてしまう大事な御言葉であると思います。神様に隣人を愛しなさい、主が許してくださったように許しなさいと言われながらも、私たちは人を裁き、また人を評価し、また人を傷つけてしまう、そういうものであります。私たちは今日の御言葉を自分自身の事柄として受け止め、またそこに示される福音にも目を向けたいと思います。1節から4節もう一度朗読いたします。人を裁くな、あなた方も裁かれないようにするためである。あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の測る測りで測り与えられる。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。兄弟に向かって、あなたの目からおがくずを取らせてくださいとどうして言えようか。自分の目に丸太がある、ではないか。イエス・キリストは人を裁いてはならないとおっしゃいます。この裁くという意味の言葉は、裁判で人の善悪を裁くという意味や、人の何かを判断する評価するという意味があります。またこれは旧約聖書的な使い方なんですけれども、裁くという言葉は治めるとか支配するという、そういう意味でも使われることがあります。つまり私たちが人を裁くというのは、聖書的に言うならば、私たちがあたかも裁判官のようになって人の良し悪しを判断し評価すること、またそのことによって人の上に立ち他人を支配しようとする、そういうことを言うのです。聖書は裁きは神のものであって、 人を裁く権威を持つのは神だけであるということを語ります。つまり私たちが人を裁くということは、簡単に言うならば、私たち人があたかも神のような存在として人を評価するということを言うのです。私たち人があたかも神のような存在として人を評価すること、これは当時だけではなく、現代に生きる私たちをも取り囲む社会の構造だと思います。現代では IT 技術のですね、発展によりデータによる分析が盛んに行われるようになってきました。学校の成績や会社の業績、あるいはスポーツのプレーに至るまでデータを数値化し、客観的に評価するということが行われています。もちろんそれ自体が悪いことではありません。より良いものを作り上げるためには、数字によって客観的に現状を認識し、改善策を考えることは大切なことだと思います。しかし私たち人は、一歩間違えると、その過程においていつの間にか神のような存在となってしまい、人を評価し人の価値を判断する裁き主となってしまうことがあるのだと思います。数字に基づいて結果を出した人間は価値ある存在であるが、結果を出せなかった人間は価値のない存在である。私たち人は互いに評価し合い、また裁き合う社会に置かれているのだと思うのであります。またこの裁き合いの社会は教会の外だけではなくて、残念ながら教会の中にもあるのだと思います。ここにおいてイエス・キリストは兄弟に対して裁いてはならないということを語っています。兄弟とは同じ神の家族とされた兄弟姉妹のことを指しています。イエス様はここにおいて特に同じ神の家族である兄弟姉妹を裁いてはならないということを語っているのです。なぜそういうふうに言われるのか。それは当時の教会の人々が裁き合っていたからだと思います。あの人は神様の救いに預かるのにふさわしくない存在である、あの人は神の律法に、神様の教えにふさわしくない歩みをしていると、互いにそれぞれのことを評価し合い、時には悪口をかけていったり、時には面と向かって裁きの言葉を言い合う、そういう争いが当時もあったのだと思うのです。そしてこのことは私たちも決して人事ではありません。私たちの現代の教会にあっても、私たちは目に見える形で、あるいは目に見えない形で、お互いを評価し合うこと、お互いを裁き合ってしまうということがあるのだと思うのです。これはですね、私がいつも思っていることなんですけれども、私たちキリスト者は聖書の真理を知っているからこそ、人を裁く存在となってしまう危険性があるのだと思います。なぜなら、私たちが聖書を読み、聖書の真理を知れば知るほど、聖なる神様の存在を知り、また罪に汚れた人間の姿というものを知るからです。掃除の話にこれ似てるんじゃないかなと私は思うんですけれども、私進学校でですね、進学校って掃除が厳しいんですね。掃除を教えるのが、掃除というものをそれまで全然してこなかったんですけれども、学校の、そのですね、課題というか、週2回進学校を掃除するという任務が、進学生に与えられまして、ちょっと厳しい先生がおられて、それですごい掃除のやり方を一から教わるという、そういうことをですね、していただきました。掃除がですね、波にできるようになったということはとってもいいことなんですけれども、掃除を覚えるとだんだんと今まで気づかなかった汚れというものに、部屋の汚れに気づくようになり、 掃除したくなってしまうという、まあ、そういう現象に、なるんですね。まあ、だからといってうちの部屋がすごい綺麗なわけじゃないんですけれども、私たちが掃除を覚えるとだんだんと汚れに気づいていき、そしてそれをきれいにしたいと、そういうふうに思っていくことがあるのだと思います。きれいな状態を知り、汚れに気づくようになると、だんだんと汚れがあると落ち着かない、なんとかきれいに掃除したいと思うようになることがあるのだと思うのです。これは聖書の真理を知ったキリスト者にも言えることだと思います。神の御言葉により聖書の真理を知ったクリスチャンはですね、だんだんと聖なる神様の存在を知り、そして人の罪の汚れというものを知っていくのだと思います。そしてだんだんと他人の罪の汚れがですね、信仰の目を持って見えてくるということがあるのだと思います。そして私たちが掃除を覚えて、汚れがあると落ち着かないようになるのと同じように、私たちは他の人の罪の汚れについ目がいってしまい、落ち着かず、なんとかその汚れを掃除したい、それを取り除きたいと思ってしまい、結果として人を裁き、また人を傷つけてしまうということがあるのだと思うのです。しかしこれこそが私たちキリスト者の落とし穴です。イエス様はそのような私たちに人を裁いてはならないと教えておられるのであります。一箇所聖書箇所を参考に見たいと思います。新約聖書のヤコブの手紙4章11節から12節、今日の説教補足にも書いておりますけれども、新約聖書の425ページ、新約聖書の425ページ、ヤコブの手紙4章11節12節です。ヤコブの手紙4章11節12節ですね。兄弟たち、悪行を言い合ってはなりません。兄弟の悪行を言ったり、自分の兄弟を裁いたりする者は律法の悪行を言い、律法を裁くことになります。もし律法を裁くなら、律法の実践者ではなく裁き手です。律法を定め裁きを行う方はお一人だけです。この方が救うことも滅ぼすこともおできになるのです。隣人を裁くあなたは一体何者なのですか。隣人を裁くあなたは一体何者なのですかと神様はおっしゃいます。ここにも書かれるように、裁きを行う人というのは神様だけであって、神様は私たち人はですね、人を裁いてはならないということを教えておられるのであります。それではどうして私たちは人を裁いてはならないのでしょうか。キリストは言われます。今日の7章の1節、人を裁くな、あなた方も裁かれないようにするためである。また3節4節で次のように言われます。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。兄弟に向かって、あなたの目からおがくずを取らせてくださいとどうして言えようか。自分の目に丸太があるではないか。私たちがなぜ人を裁いてはならないのか。それは第一に、私たち自身が裁かれないためであります。目の中にあるおがくずと丸太の例えはとても分かりやすいと思います。おがくずというのはノコギリなどで、材木を切った時に出てくる小さな木くずのことです。それに対して丸太というのは、言語では建物を建てるためのに使う材木、特に梁や桁などに使われる大きな材木のことです。イエス様はここで、あなた方は人の目の中にある小さなおがくずは気づくな、自分の目の中にある大きな マルタに気づかないのか。つまりそれは、私たちが人の小さな罪には気づくのに、自分の大きな罪には気づかないということです。自分のことを棚に上げて、人を裁いているではないかと。イエス様は人の小さな罪を取り除くことに必死になる前に、自分の大きな罪深さに気づき、神の裁きを受けないように注意しなさいと、私たちにですね、愛を持って警告をしておられるのであります。私たちクリスチャンはですね、私たちはクリスチャンとして歩んでいるとですね、いつの間にか自分が罪人であるということを忘れてしまうということがあるのだと思います。洗礼を受けるとき、信仰告白をするときは、自分が罪人であるということを深く自覚していたけれども、だんだんとそのことを忘れてしまい、いつの間にか自分は人よりも聖書の真理を知っている優れた存在なんじゃないか、人よりもですね、清い存在なんじゃないかと、そういうふうに思うことがあるのだと思います。しかし私たちですね、クリスチャンは、宗教改革者のルターが言った名言ですけれども、罪許された罪人、罪許された罪人であります。私たちは神様によって罪が許され、罪が清められる聖化の歩みをしておりますけれども、私たちはの罪はですね、私たちが想像する以上に大きいものであり、地上において私たちが罪人である、実質的に罪人である、もちろん神様によってあなたはですね、もう罪許された清い、そういうふうに言われてるんですけれども、実質的には私たちが罪人であるということには変わりません。私たちは罪許された罪人なのです。私たちは自分が罪人であり、本来神様によって自分が裁かれるべき存在であるということを常に忘れてはいけないのだと思うのです。私たちは人を裁いてしまうことがあります。知っていながら、あるいは知らず知らずのうちに人を評価し、人を傷つけてしまうということがあります。しかしそのような時に、私たちは自分自身がまず罪人であり、イエス・キリストの十字架によって神の裁きを免れ、罪が許されているということを思い起こしたいと思うのです。そして私たちがその許しの福音を思い起こす時、私たちは人を裁く歩みから解放されるのであります。第二に、私たちが人を裁いてはならないのは、私たちが裁き合う歩みをするのではなくて、許し合う歩みをすることが神様の御心だからであります。イエス様はこのマタイの7章のですね、並行箇所のルカによる福音書では次のようにおっしゃいました。お開きになる方はお開きください。ルカによる福音書の6章37節です。新約聖書の113ページですね。今日の説教補足にも書いております。ルカの6章37節、新約聖書の113ページですね。ルカの6章37節、人を裁くな、そうすればあなた方も裁かれることがない。人を罪人だと決めるな、そうすればあなた方も罪人だと決められることがない。許しなさい、そうすればあなた方も許される。ここにおいてイエス様は、裁いてはならないと同時に、許しなさいとおっしゃいます。つまりイエス様は、私たちが裁き合うのではなく、許し合うように招いておられるのであります。またですね、もう一箇所を開きたいと思いますけれども、コロサイの信徒への手紙の3章の12節13節には次のように書いてあります。新約聖書の371ページですね。最近結構開いてますけれども、 コロサイの3章の12節13節には次のように書かれています。あなた方は神に選ばれ聖なるものとされ愛されているのですから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさい。ここにも書かれるように、私たちは主が私たちを許してくださったように、私たちも人を許すように召されています。最初に、ですね、12節の最初に聖なるものとされているのですからと書かれています。私たちが聖なるものとなるということはですね、どこかですね、私たちが聖人のようになって、きれいな存在となって、他人の罪や汚れを取り除く存在となるという、そういうイメージがあるかもしれません。しかし私たちが聖なるものとなるということは、他人の罪や汚れに敏感になり他人を裁く歩みをすることではありません。それではですね、当時のファリサイ派や律法学者たちのですね、同じ歩みとなってしまいます。私たちが本当の意味で聖なるものとされ、キリストの似姿に変えられるということは、その逆ですね、逆。イエス・キリストは罪人を招き、そして許しを与え、共に食事をされるお方でありました。私たちが本当の意味で聖なるものとされるということは、このキリストの姿に従い、他人の罪や汚れに気づきながらも、責めるべき事柄があったとしても許すものとなることなのであるのです。私たちが裁き合い傷つけ合う歩みをするのであれば、それは神様の御心ではありません。なぜなら、私たちがそのような歩みをする中で私たちが幸せになることは決してないからであります。私たちが常に人に評価され、人に裁かれることに怯えて歩んでいたら、私たちの心は落ち着くことは決してないでありましょう。また反対に、私たちがですね、加害者側となって人の悪口ばっかりを言っていても、そこにも私たちの心に平安はないのだと思います。さらに、私たちが誰かと面と向かって裁き合いの喧嘩をしてしまったら、言うまでもなくそこにはキリストの平和はないのだと思います。神様は私たちが裁き合うために私たちの罪を許してくださったのではありません。そうではなく、私たちが許し合う歩みをするためです。そのために、まず主が私たちを許してくださったのであります。許し合う共同体が形成されていくこと、これが神様の御心であります。そして私たちが許し合い愛し合う歩みをする中で、心の底から平安の中を歩むとき、私たちは本当の意味で幸いのうちに生きることができるのであります。イエス様はそのことを知っておられます。それゆえに、私たちに人を裁いてはならないとイエス・キリストはおっしゃるのであります。私たちをですね、愛を持って警告しておられるのは、それは私たちが本当に人を裁く歩みではなく、許す歩みをするときに、私たちが幸いのうちに歩めるということをイエス様は知っておられるからであるのです。本当はですね、ここで終わるのが綺麗なんですけれども、5節と6節の御言葉があります。次にイエス様は、私たち人がですね、基本的には神のように人を裁いてはならないけれども、私たちがどうしてもですね、隣人のため、また教会を守るために忠告をしなくてはいけない時のことを教えておられます。もちろんですね、聖書は裁きは神に属するものであって、人を裁く権威を持つのは神だけであるということを教えています。しかし同時に、神様はその裁きというものを 代理者である人を用いて行われるということも、まあ、聖書が語る真理であります。まあ、旧約聖書には詩式という書物がありますけれども、まあ、この詩式という言葉はもともとは裁く人、裁きつかさという意味の言葉です。どうして獅子という名前がついちゃったのか分かんないんですけれども、まあ、獅子というのはかつて中国で刑を使わされた役人のことだそうですけれども、獅子というものはもともと裁く人という意味であります。獅子の時代は王様がいる前の時代でしたから、神様は民を正当に裁き治める存在として獅子、裁く人を使わされました。また獅子の時代の後にはですね、神様は王を立てられました。それは神様の民を神の代理者として治めるためでありました。さらには神様はですね、その王様が暴走しないために預言者という人も立てられました。預言者ナタンはですね、神の代理として姦淫の罪を犯したダビデにですね、ダビデ王様に神の裁きを告げたのでありました。まあ、このように神様は人を用いて正当な裁きを行い、人に警告したり忠告することがあります。まあ、そのためですね、私たちの改革派教会でも神の代理として教会を治めるため、教会会期という、まあ、そういう教会のルールがですね、まあ、あります。まあ、さらには神様はですね、一般信徒の教会員の皆様にも互いに諭し合いなさいと聖書で教えておられます。先ほどのコロサイの3章の続きがあるんですけれども、16節のところで知恵を尽くして互いに教え、そして諭し合いなさいと書かれています。何が裁きで何が諭しなのかということは本当に難しい問題であると思いますが、とにかく私たちが神様の代理として隣人に忠告をしなくてはいけないという時があるのだと思います。例えば教会の中でですね、一人の人が一人の人に対してパワハラをしていたり、また集団で、いじめがあったとします。その時にそれを見て、他の人がですね、聖書の教えに基づいてあれを許そうと、あれを許した方がいいんだということを考えるのはやっぱり違うのだと思います。どうしても強い人の味方になって弱い人を守らないというの、まあ、そういう構造は私たちの人間の社会にありますけれども、まあ、そういうふうに人を許そうという仕方を用いてはいけない。許しには必ず悔い改めがありますので、まあ、それは間違うのだと思います。私たちは隣人を守るため、また教会を守るため、さらには神様の栄光を守るために、どうしても言わなくてはいけない時があるのだと思うのです。イエス様はそのような時のことを次におっしゃっています。7章の5節と6節。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目からおがくずを取り除くことができる。神聖なものを犬に与えてはならず、また真珠を豚に投げてはならない。それは足で踏みにじり向き直ってあなた方に噛みついてくるだろう。イエス様はまず隣人の罪を指摘するときには、最初に自分の目にある丸太、つまり自分の罪を取り除くことから始めなさいとおっしゃいます。私たちはですね、目にある大きな丸太を完全に取ることはできないでありますけれども、私たちが隣人に忠告する際には、まず自分の罪を見つめ、悔い改め、キリストの許しに預かっているということを思い起こしたいと思います。次にイエス様は、神聖なものを犬に与えてはならず、また真珠を豚に投げてはならないとおっしゃいます。犬や豚というのは、まあ、当時汚れた動物とされていました。まあ、この犬や豚というのは、まあ、ここではキリスト者でありながらも神様の掟を守らない人々のことを、まあ、意味しております。つまりイエス様は、私たちが神の掟を守らない人に 忠告するときには細心の注意を払うことを教えておられるのであります。同じようなことを書いてある箴言の言葉があります。お開きになる方はお開きください。旧約聖書の箴言の9章の7節8節、今日の説教補足にも書いてありますけれども読みたいと思います。旧約聖書の1002ページで、箴言の9章の7節と8節です。箴言の9章7節8節、不尊なものを諭しても侮られるだけだ。神に逆らうものを戒めても自分が傷を負うだけだ。不尊なものを叱るな、彼はあなたを憎むであろう。知恵ある人を叱れ、彼はあなたを愛するであろう。深いことが書いてあるなと思いますけれども、このように私たちが隣人に忠告するということは、私たち自身も傷ついてしまうということがある事柄であります。それほどに神様の代理として隣人を忠告するということは非常に難しく、そして慎重に行わないといけないということをイエス様はここで教えておられます。私たちはこのことをもですね、覚えたいと思うのであります。今日は人を裁いてはならないというキリストの御言葉を中心に聞いてまいりました。この言葉を私たちが思いと言葉と行いにおいて実践するということは本当に難しいことであると思います。しかし私たちがこのイエス・キリストの言葉に従って生きるとき、私たちは評価と裁き合いの社会から解放され、誠の平安が私たちに訪れるのだと思うのであります。お祈りをいたします。私たちの救い主、主イエス・キリストの父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。今日は人を裁いてはならないという御言葉を与えてくださり、心より感謝いたします。私たちは互いに評価し合い、また裁き合う世界のうちにあり、心に傷をつけられ、また私たちも人を傷つけてしまうものであります。また教会の中でも自分の目にある丸太に気づかずに、兄弟姉妹の目のおがくずばかりに目がいってしまうものであります。どうぞそのような私たちを裁き合いの世界から解放してください。また私たちの罪をお許しください。どうか私たちが主イエスキリストの教えに従い、裁き合うのではなく許し合う歩みをすることができますように、助け導いてください。そして私たちがキリストの許しと平安を表すものとして歩ませてください。この祈りを私たちの救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。